皆さんこんばんは、矢沢陽子です。日曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。さて、最近は日本に訪れる外国の方本当に増えてきました。まあお買い物だったり観光をたくさんしてると思いますが、私たちが日本で生活していると当たり前に感じていることでも、世界と比べると日本が1位に輝いているもの意外に多くあるそうです。例えば歴史ある企業の数が世界一、創業から1世紀経っても現在も営業している企業の数は日本に3万社以上、そして世界規模で見ても最多で2位のアメリカの2万社弱を大きくリードしています。続いてミシュラン星付きのレストラン数、世界の都市の中でも東京がトップになっています。日本の食文化の奥深さが決め手となってで、ミシュランが初めてアジアに進出する際にも東京に白羽の矢が立ったとのこと。さらに駅の利用者数、利用者数の面で世界一となっているのが新宿駅。1日平均359万人が利用する駅として2018年にギネス記録に認定もされました。まあ、本当にね、日本人でずっとここにいますと、まあ当たり前になっちゃってるなってことは多いかと思うんですけど、あえてそうだな、改めて考えた時にここってやっぱ日本はいいなって思うのは、まあ、電車の時間が来る時間が正確だったりとか、結構まあ仕事をする面でも、まあ、観光でちょっと旅行だどこどこ行くっていう時も移動の時間とか、まあ、事前にみんな調べるじゃないですか。でじゃあ朝の10時15分の電車で品川駅からじゃあ大阪に向かってとかいう時とか、これが5分とか10分とかずれると、もう日本人の感覚からしたらもうとんでもない、何が起きたみたいな感じになると思うんですけど、ほらヨーロッパとか海外ではそんなの5分10分なんて当たり前だよってなるってよく聞くので、まあこのあたりは本当に日本素晴らしいところなんじゃないかなっていうふうに思いますね。あとはまあ先ほどもまあミシュランのっていう感じで紹介しましたけど、ミシュラン星はついてなくても基本的に食べ物は本当にどこで食べても美味しいなって感じますね。で日本で日本食が美味しいのは当たり前かもしれないんですけど、その例えばイタリアンであったりとか、うん、他の国の食べ物をさらにプラスアルファで美味しくさせるのが改良っていうのかな、アレンジっていうのか、それがすごい長けてると思いません？日本人は、日本のその職人技というか、ここのあたりも素晴らしいと感じてます。あとはやっぱりコンビニかな。コンビニはまあ大手が何社かあるかと思うんですけど、ちょっと入ってちょっと小腹が空いて、まあじゃあサンドイッチ食べてもよし、おにぎりでもよし、ホットスナックっていうの、チキンとかさ、寒い時期だったら肉まんとかさ、本当美味しいなって思うし、その食べ物以外にも、どうしよう、急に例えば女性だったらストッキングが必要だとか、急に泊まることになってちょっとした洗顔フォーム必要だ、何でもあるでしょう。洗剤とか日用品も売ってるし、ただあこれがあったらさらにいいなって単純に、まあ、個人的に感じたのは、自分が子供ができてからなんですけど、そういえばコンビニにおむつはないよなと思って、ただおむつってやっぱりサイズ展開とかもあるので、なかなかそこまで行くのは難しいのかなとか感じたり、まあちょっと話がコンビニにずれてしまいましたが、本当に日本は全てにおいて素晴らしいと、まあ日本人だから特にそう思っていたいっていうのもあるのかもしれないけど、いいところいっぱいあると思います。それでは今夜も楽しく30分お付き合いください。まずは1曲お届けしましょう。ピギーバンクスでシャークシャーク。ピギーバンクスでシャークシャークでした。さてこの番組では毎月テーマを決めてメールを募集しています。今月のメールテーマは最近好きになったことを早速言ってみます。ラジオネーム花ぽこさん。味覚は年齢とともに変わりました。最近ではお寿司の光り物、 昔は食べず嫌いでしたが、最近は一番最初に注文するぐらい美味しく食べられるようになりました。ね、光り物って私は結構ね、以前から昔から好きなネタのチームというか、光り物は好きだったんですけど、大人になってからというか年齢を重ねてから好きになったっていうものは確かにあるかもしれない。私子供の時嫌いではないけど、鍋があんまり好きじゃなくて、それこそ例えば母親にお母さん今日の夕飯何とか言って、小学校の時とか聞いて、今夜は鍋よって言われると、うわー鍋かーってちょっとテンション下がってたのよ。なんかなんで嫌なのって言われると特に理由はないんだけど、小さい時は鍋とかより分かりやすい、なんかハンバーグとかさ、スパゲッティとかそういう方が盛り上がっていたんですけど、やっぱり大人になってくると鍋の良さ、美味しいっていうのがだんだん分かるようになってきて、今まあ、私はしょっちゅう実家に遊びに行って夕飯もちょっといただいて帰っちゃおうかなみたいな日も多いんですけど、今夜は鍋だってなるとイエイエイみたいな感じでなったりしますね。普通に自分でも今夜は鍋って作る時もあるし、友達を招いてパーティーだっていう時もバーって鍋をみんなでつついたりみたいな時も結構増えましたね、ここ最近は。ということで、番組オリジナルステッカーお送りさせていただきます。ありがとうございます。今月のメールテーマ、最近好きになったことです。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは gene@yokoyazawa.com、 gene@yokoyazawa.com です。またはナック5のホームページからもメッセージを送ることができます。メールが紹介された方には放送700回記念のオリジナルステッカープレゼントしています。住所とお名前忘れずに書いてください。それではここで1曲お送りしましょう。 JZでビッグピンピンフィーチャリング UGK。 JZ でビッグピンピンフィーチャリング UGK でした。さあここからのコーナー、陽子の勝手にジャッジです。あなたがやってしまったこと、これからやろうとしていること、友人恋人家族がやっていたこと、それが善か悪か、私の独断と偏見によってジャッジするコーナーです。メッセージ採用された方には放送700回記念のオリジナルステッカープレゼントしています。いきましょう。ラジオネーム荒木さん、先日付き合いたての彼女とデートする予定があって、僕も楽しみにしていましたが、大変な僕の勘違いで日にちを間違え翌日だと思っていたのですが、彼女は待ち合わせ場所にすでにいて、僕が来ないのでどうしたのと連絡が来ました。素直にごめん明日だと思ってたと謝罪して今すぐ行くと言ったのですが、彼女ももう待ちくたびれたから明日出直すと、でもその声はすごく悲しそうでした。翌日彼女と話すと、私もちょっと仕事のことでイライラしてたから素直にいいよ明日にしようと言えなくてごめんと言われました。こんないい彼女を落ち込ませてしまった、大失態をしてしまった僕は悪でしょうか。これは結構あれですよね、ボンミスやらかしちゃったなっていう感じなんですけど、付き合いたての彼女か、でもめちゃめちゃいいガールフレンドじゃないですか。ほんとさ、もうブチギレられたってしょうがない、もうそっから音信不通でそのまま別れることになりましたみたいなケースもまあぶっちゃけあると思うんですよ。そんな中で私も良くなかったよとか言って、全然なんか悪くないのに言えちゃう彼女の懐のでかさっていうのはすごい大切にしてください。ただね、こういうボンミスって実は自分は絶対ないわとか昔は私も思ってたんですけど、ちょっと何年か前に同じようなことをやらかしたことがあって、それは友達友人がアメリカに住んでいて、日本に帰ってくると、で普段その彼は日本でも沖縄に住んでるのでなかなか会えないんですよ。だからもう5、6年、7年ぐらい会ってない友人が久しぶりに会えるっていうことで、何月何日なんだけどみんな下北で集まれないかなって言われて、 あ、もちろん行ける行けるって言って、じゃあ私他のみんなにも声かけとくよとか言って、で声を実際かけて、あ、その日が来るのも楽しみだみたいな感じで日々を過ごしてたら、 LINE が入って、もう店入ってるけど何時ぐらいになりそうってなって、えってなって見直したら LINE を、1ヶ月私間違えて日付を覚えていて、例えばなんかそれがまあ27日だとしたら、6月の27日なのに7月の27日でスケジュールに入れててやってたから、どひゃーってなって、で急いで何人かもう連絡して、今日だったんだけど今から行けるかって言ったら、奇跡的に分かった今から行くみたいな感じで何人か来てくれて、結局なんかね7人ぐらい集まることができて事なきを得たんだけど、で基本的にそれ友達って言ってるけど10個以上年上の、まあ、先輩なんですよ。だからもうその時は結構焦りましたね。でそんなやらかしをする前はこんな日付を間違うアホなんているのかぐらいに思ってた側だったので、うわこういうことって自分にも起こったなっていう風にびっくりしました。だから荒木さんも本当になんでこんな時に、絶対今までミスしたことないのにこの手のって思ったと思うんですけど、しょうがないということで、でもねもう彼女も許してくれてということで、おそらくラブラブ絶好調だと思います。善を差し上げたいと思います。番組オリジナルステッカーをどうぞということで、陽子の勝手にジャッジ、皆さんからのメッセージを引き続きお待ちしてます。 NAC5 のホームページにあるメッセージフォームから、もしくは番組のメールアドレス jean@yokoyazawa.com まで。それではここで1曲お送りしましょう。ド発展で大人のすすめ。ド発展で大人のすすめでした。ここからはジンロックファイルズ、歴史上偉大な方の名言たくさんありますが、ここではミュージシャンの名言に限定して紹介します。時には迷う方の名言、暴言なども交えつつ、有名な言葉から私の身近なミュージシャンの名言など様々紹介します。今回こちらの方、グレーのテルさんです。1971年生まれ、北海道函館市出身。グレーは1994年にシングルレインでメジャーデビュー、1996年にはシングルグロリアス Be Loved が立て続けにヒットし、1997年に However がミリオンセールスを記録したことでトップバンドの仲間入りを果たします。1999年には千葉幕張メッセで特設会場にて20万人を動員するライブを開催し、当時有料の単独ライブとしては日本最多観客動員を記録します。デビュー30周年を迎える今年2024年は周年のテーマとしてグレイエクスポを掲げて活動されています。テルさんは去年自身初の作品展音の可視化を開催し、自分の歌を音と捉え、可視化したらどう表現できるのか、テルさんがこれまでに書き溜めた絵画の数々が展示されたそうです。そんなテルさん、とても天然であることはファンの中では有名な話だと思います。これまでの発言はファンの中でテル語録と呼ばれています。じゃあ名言、迷う方の名言紹介したいと思います。ライブ MC にて、緊張しちゃって手に米米米って3回書いて飲み込んだ。普通はね、人人人がメジャーだと思うんですけど、テルさん的には米米米だったということで。そしてもう一つは、ライブに感動したテルさんが言った一言、このまま時が止まらなければいいのに。このまま時が止まればいいのにが多分ね、オリジナルなのかなっていうふうには思うんですけど、まあとにかく感情がすごい高ぶってたのかなっていうのは伺えますね。そしてその他にもありますよ。明日がどうなるかわからないとか、今ついてる仕事が10年後20年後もできるかどうかわからないという世の中であるならば、なおさらもう助手席に乗るのはやめて自分でハンドルを持った方がいいんじゃないかなって。まあ人生ね、いろいろ分岐点というか、自分でジャッジを下さなきゃいけない場面は どのアーティスト以外で普通の、一般の方にももちろん我々にもあると思うんですけど、そんな時に誰かに聞いて誰かがそう言うならっていう他人任せじゃなくて自分で人生仕切っていこうぜということなんだと思います、うん、でもアーティストでかっこいい場面ばかりの人ももちろん素敵だなと思うんですけど、こういうテルさんみたいに天然だっていうちょっとおかしなところ可愛らしいところがあるのがまたファンの中ではもうブスリと刺さってしょうがないんじゃないかなっていうふうに思います。グレーは本当に私世代、私が今年39になる年なんですけど、同世代のバンドマンはグレーに憧れて楽器を始めた、バンドを始めたっていう人が非常に多くて、特にやっぱり男性は多くて、そうだな、うん、私の周りそれこそ、まあ、これ勝手に、まあ、勝手に言っちゃいましょう。今一緒に、ライブを、私のバンドを手伝ってくれているベースの慎吾くんなんかもそうですね、グレーを聞いて楽器を始めようと思ったみたいなことを以前おっしゃっていたので、そういう方本当に非常に多いです。ということで今日はグレー聞いていただきたいと思います。聞いてください、グレーで誘惑。グレーで誘惑でした。そろそろ別れの時間となりました。今月のメールテーマ、最近好きになったこと。昔は最新のファッション、最新のアイテムを求めていたけど、今ではヴィンテージの良さを知り、アナログな生活を送っていますとか、健康診断、昔は大嫌いだったけど、健康のありがたさを知ってからむしろ好きになりましたなど、昔は苦手だったけど、最近好きになったことを教えてください。メールアドレスは gene@yokoyazawa.com。スペルは gene@yokoyazawa.com。gene@yokoyazawa.com です。お知らせです。ピギーバンクスミニアルバムシャーク B が配信中。ライブ情報、ピギーナイトリターンズ in 大阪、7月12日金曜日大阪堺ファンタンゴ、そしてピギーナイトリターンズ in 名古屋も8月30日金曜日名古屋クラブアップセットで開催いたします。よろしくお願いします。さらにちょっと時が戻るんですけれども、7月13日は下北沢フラワーズロフトでピギーバンクス中野しげるバンドと対バン予定でございます。そして7月21日日曜日、岩手県宮古市カントリーズカフェにてザ・ステファニーズプレゼンツステップボリューム4に出演いたします。その他の情報、オフィシャルサイト X、 インスタもやってます。ぜひチェックしてみてください。この後はミューミューコンビの R581 です。引き続きナックファイブをお楽しみください。それではお相手は矢沢陽子でした。バイバイ。